この放送は京都の屋根を支える小さな会社株式会社ストロベリーセブンと京都ノルウェーゼミの協力でお送りします。
はい、今回もノルウェーゼミのゆうたろうと
みぐみです。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いつもねノルウェーのことを中心に喋ってるんやけども、はい、今日は全く関係のないお話。
はい、
先週の金曜日に僕がある劇団の劇かな、
はい、
を見てきました。
はい、
それについてお話ししようかなと思います。
はい、お願いします。
はい、この作品についてちょっとこれ読んでみてよ。この辺から、
今その当日配られたパンフレットが渡されました。この作品について、本日は星組公演にご来場いただきありがとうございます。星組は結成11年を迎えました。年を重ねるにつれ劇団員から休憶力に自信がなくなってきた、いつまでできるだろうかという声も聞かれるようになってきました。誰でも最後まで自分の好きなことを好きなようにしたいと望んでいます。しかし誰にも自分の体が自分の思うように動かなくなる時が訪れます。人のお世話を受け、かつての自分ではなくなるという不安に苛まれることもあるでしょう。しかしそうした中でも生きている限り新たな人間関係を築き、新たな生き方を切り開くことはできないでしょうか。スペインの映画シワはそんな老いにまつわる不安と希望を認知症当事者の視点から描いた作品です。本作キラキラ光るこの世の星よはこの映画から着想を得て創作したオリジナル作品です。出演者たちが自らの老いをどのように受け止めていくかご覧いただければ幸いです。構成演出細見佳代。
はい、ありがとうございます。
はい、
これを見に行ったのよ。
おお、どうでした？
値打ちあったよ。
ああ、よかったですね。
あのね、
はい、
まあパンフレットの表紙に書いてあるのはね、
はい、
今や人生100年時代、
うん、
長生きは幸か不幸か、
うん、
ということでね、
うん、
老人ホーム、
うん、
スターダストの入居者たちが起こる老いをめぐる物語ってなってるのよ、
うん、
老人ホームがね、
うん、
あの舞台というかあの中心の舞台でね。
すごいですね、ね、大体ですね。
それがね、
はい、
まあ、いろんな経歴の人が入ってくるんやけども、
うん、
あの1階、
はい、
1階分はねまだ自分でもご飯が食べたり、
うん、
どういう
ん
かな、
うん、
排便とかもできるね、比較的にまだ、うん、あの自由に動ける人なんやね、
うんうんうん、
でそこはまあいいんだけども、うん、そこの2階、
うん、
これはねもうどういうんかな、病気が悪化して動けなくなってね、
うん、
介護を受けないとダメな、
うん、
医療的な介護もそうやし、
うん、
身の世話も自分でできなくなる、
うん、
人に助けてもらえないと、
うんうんうん、
ダメな人、もう身動きやらもうあんまりできないのが2階にあるのね、
うん、
で1階の人はね、その2階に送られることをものすごく恐怖に思ってるわけね、
うん、そうですよね、うん、
で2階が住んだらね、
うん、
今度はまあどういうの、援助があれば引き取ってもらえるやろうけど、
うん、
天涯孤独の人はその同じ老人ホームの敷地にあるねお墓があるのよ、うん、
共同墓地
ね、はい、そこに葬られるわけ、
はい、
だからその今意識ある1階におる人はまだ1階の時はいいんやけど、いずれ意識がなくなってきて2階と、
うんうん、
そこで死にたいたらちょうど共同墓地やと、
うん、
もう それがやっぱり人によってはものすごく恐怖なわけね、2階に送られるのが。
そうですよ ねみんなやっぱりね、
う
ん、
で2階におる人はもうあんまり意識ないから、その次のお墓はあまりその人たちはもう意識ないやろ
う
けど、1階におる間はね、最後2階行って最後は崩壊と、
うん、
それがやっぱり恐怖なんやけど、
うんうん、
ある時その恐怖で亡くなったりもするわけね、
うん、それはどんな時、
やっぱり悟ってしまった時とかもあると思うんでね。でその死への恐怖っていうのをやったらね、
うん、
誰しも持つんやろね、ある時期ね。
そうですよね。
でも今までね死ねなかった人っていないわけやんか、うん、人間である以上、
うんうん、
だから有名なのは真の始皇帝、 中国の偉い人ね、はいはい、偉い人というか皇帝やな、うんうんうん、むちゃくちゃお金持ってて、うん、西安、日本読みで西安という、
はい、
僕一回行ったんやけどね、
あ、そうですか、
うん、自分のお墓をね、うん、死の世界が怖いもんやから、自分のお墓になるとこに兵馬俑を言うて、あ、等身大のね、人間の、
はい、
まあ、日本で言ったら埴輪かな、
はい、
埴輪の等身大、
はい、
のもんとか馬とかね、うん、もうそれを何百体でこしらえてさ、ずいぶん広い土地にね、
うん、
自分のお墓のあるところにそれを作らせたわけね。
実際に見に行かれたんですか、
うん、すごい迫力、
あ、そうですか、写真ですか、なんかなんか、ね、うん、見ること
ものすごくね、どう言ったらいいのかな、はっきり、まあ、はっきり測ってきたわけじゃないしね、うん、もう古い記憶やから何とも余裕はんやけど、
うん、
一辺が500メートルぐらいある四角の中にザーッとその埴輪のお化けみたいなやつがザーッと馬とかね、
うんうん、
並んでるわけね、
うん
うん、そこのとこに葬ってほしいと、
うん、
ほな仲間がいるからって言うんやけどね、
うんうん、
まあ余談やけど、
うん、
そこの前の土産物屋さんでね、
はい、
そういう兵馬よ、
はい、
自分の兵馬やな、例えば僕のね、
はい、
写真を撮ってくれはるわけよ、
はい、
でね、10万円払ったらね、
10万円、
確か当時10万円やったと思う、はい、ほんなら僕の等身大のね、その埴輪を作ってさ、うん、日本に送ってくれるいうサービスがあったんやけどね、自分の埴輪を作ってもうでも10万もかけてもったいないなって申し込まへんかったんやけど、
ね、
今やったら申し込んどいてもよかったかなって、
いやでもすごい、
まあ、それは
すごいアイデアですね
でね、確かに日本もね、その今埴輪の話やけども、古墳時代やっぱりその最初は生きた自分が死んだら、うん、その人が死んだら、うん、家族やら生きたまま埋めてたらしい、
埴輪の会員ね、お月の人とかね、
うん、お月の人とかね、
うんうん、
嫁さんとか子供とか、まあ、お手伝いさんとかね、
うん、
ほんで飼うてる馬や犬やとかね、
うん、
でもそれなんか時代が進んでかわいそうなことになって、
うん、
代わりにコピーとして埴輪ができてね、埴輪を葬ることにしたんやけどね、
うん、
だからそういうかなりお金持ちいうか高貴なお方でもやっぱり死への恐怖はあったと思うんだよね。
そうですね。
でね、僕子供の頃ね、はい、やっぱりなんか変なこと考えててさ、
うん、
死ぬって怖いんやろなー思ってね、
あー、で私もなんか考えたことあります。
ある？
あります、ね、うん、子供の頃
でね、うん、よくね、まあ、死って息が止まってさっていうわけやんか、
うん、
死ぬんやけど、
うんうん、
息止まったら苦しいやろな思ってね、
うん、
どんなに苦しいんかな思ってね、
うん、
よくお風呂に入った時にさ、
うんうん、
お風呂の中に顔つけてさ
やってみた、
息止めてみるわけや
はい、はい、
頑張って止めるんやけど、
はい、
やっぱり苦しくてふわーってまた息、はい、頭上げて息をするんやけどね、
はい、
僕は よく試したね、その、
あ、そうですか、う
ん、実際死ぬってどんな怖いんやろ、辛いんやろ、息が止まるいうのがね、僕はよく試してみた、
実践したことないです、うん、
ねえ、でも最近はちょっと僕分かってきたような気がして、
うん、
まあ、誰も死ななかった人ってないんやから、
うん、
死ねんやなっていうのが分かってきてね、その死ぬ時ってね、多分意識がないと思うね、もう
そうあってほしいですよね、
うん、ねえ、
あっていうのが、
うん、
それがピンピンコロリですか
、ね、どうなんやろうね、
うん
うん、また余談やけどね、
はい、
うちのおじいさん、
はい、
死ぬ亡くなる3日ほど前にね、
はい、
もうかなり悪かったから、うちの母親とか、はい、娘さんやらがね、
はい、
もう一族やない言うて、
うん、
同居いうかおじいさんの旗に寝泊まりしてたんや、
はい、
だから3日ほど前にね、おじいさんが寝言言うたやって、これがね、
うん、
ああまた乗り遅れたっていうね、船に、
へえ、船
いや船は違うよ、
違うんですか、
うん、多分ね、三津の川を渡るね、船、お迎えに来る船、
リアル
にね、ああまた乗り遅れたって言うのよ それから3日後ぐらいにね、はい、亡くなったんやけどね、はい、多分後から言ってたのは、はい、あのまた乗り遅れたいうのはそのサンズの川を渡る船に乗り遅れたんちゃうかなという話で、うん、話は決着はついてんやけどね、うちではね、うん、
だからそのゆうたろうさんのおじいさん、
うん、だからそのもう恐怖でそこまでぐらいの状態になったら早お迎え来へんかなで、あまだ行けるつもりが乗りどこのと言うてんやけど ね、うん、
本当だったらなんかすごいお話ですね、
ね、うん、
うん、
で、まあまあそれは置いといて最初のアトリエ月見シニア劇団星組のこの、
はい、シニアの劇団さんの、うん、うん、作品でした、はい、
これねシニア劇団いうだけあって本当にメンバーの方がシニアねそのこういうあのテーマでやったんやけどね、もうあと何年かしたらそうなんの、なんのちゃうのという人たちが演じてはるから
すごいあのリアリティありますよね、
リアリティ抜群やね、はい、もういつ何時この世界やという、
そう、
うん、それを考えながら演じてはるからものすごいリアルがあってね、
うんうん、
であの演出がね小肉だらしいね、
え、どんなんです、
舞台はもうすごくハイテンポで動いて変わっていくからね、
え、
あのリズム感でもうすごく見やすくていいんやけどね、
あ、そうですか、うん、
あの舞台の中央に変わらないセットが一個あって、
うん、はい、
それはねあの2階へ通ずる開口を模したもの、
うん、
エレベーターか、
はい、
うん、ね、うん、ちょっとくぼん、あのちょうどエレベーターの入り口ぐらいの大きさに作ってあって、
はい、
中に両側に開く扉みたいのが、
うん、
あのどういうの大舞台、大舞台じゃん、大道具でセットしてあってね、
はい、
そのエレベーターが2階に通じてると、2階は今前の1階と進んだその、
うん、
次の世界やと
進んで
それをそのエレベーターに乗って自分がいつそこ2階へ行くかがねその2階がどんなとこいうのをねそのエレベーターかの扉がものすごく暗示してんのね、
あ、なるほどね、うん、もうすぐそこに、うん、すぐ隣に
その世界がずっとあるという1階と2階だけの違いやん、
うんうんうん、
でも今まだ1階やん、
憎いですねその演出、
あの演出が憎いねもう最高にすごい演出や思った、
うん、
これだけでねこのその演出だけでこの劇のね、
はい、
テーマをね表してたと思うのね、もう多くを語らなくてもね、なんかものすごくその恐怖があって、その入り口から上がね、でもある時もう行ってもいいわいう人やらがいるという、う
ん、ねえ、
どうでした、
よかったです
よかった、でも
ぜひ、
うん、もう僕も何年かしたらその世界やなと
演じる方も見る方も切実な問題です ね、
うん、まあ今日は取り留めのないお話でした、
はい、でもまたぜひ、
はい、
シニアの劇団にもお運びくださいというお話でした、はい、この放送は京都の屋根を支える小さな会社株式会社ストロベリーセブンと京都ノルウェーゼミの協力でお送りいたしました。